2時間あれ見ましたよ。
これ来るのかどうなの？
滝山のフジテレビからの、
はい、からの。
あれ12時から9時間ずっとやってたんですけど、てか12時に僕出社しないんですけど、9時に終わりますからって言ったら、まあしょうがないなと思って、
その間に
12時に出社するふりをして、
最初はね、原もいや今日12時まで仕事、
その前の週が黒田祐樹君と僕が今ちょっと仕事したいです。
あ、はいはい、見ました見ました。
2週連続僕知ってる人が出てるとこ
見ました。笑っちゃった。原も最初にとっちゃ
も
してた
の。そう、丸物を着てからの正しの着てっていう、そのものすごい
濃い
濃
い
濃い濃い濃い濃い濃い濃い濃い濃い濃い濃い。
あと洋服と僕の方で泣いてる。
恥ずかしかったな。あ、木曜日に、
はい、
ゴローデラックスっていう TBS の、 あの稲垣吾郎と、はい、稲垣吾郎と小島恵子の、まあ、毎回ね本を一冊取り上げて、うん、著者に招いてインタビューってなんですよ、で本もすぐ OK したんですよ。それは何だかというと第1回目が西村賢太だったんですけど、すっごい面白かったんですよ。で僕らとは同じ年なんですよ、43で、西村賢太いきなり、いやもう緊張しちゃって、吾郎さんちょっと飲んでいいですかってここに大関ここにバカッと開けて、ここにカップ酒で、僕日本酒のカップ酒すごいもう苦手なんで、頭痛くなっちゃうから飲んでなと思って、ああ落ち着きましたとか言って、で今度ねまたもう一杯飲み出しちゃって、で次に本番中なのに、あ、ここ禁煙ですよね、ちょっとタバコ吸っていいですかって、タバコ吸いにどっか行っちゃったんですよ。で禁煙室、喫煙室でこれ吸って、ああとか言って、いや僕ね高学歴の女すげえ嫌いなんですよねとか言って、小島恵子さんって確か慶応ですねとか言ったら、腹立ちますわとか言って、で生まれとかも世帯が生まれとかすごいムカつくんですよとか言いながら、すげえおかしいんですよ。
だからそれでもあの人もそんな感じ。
いやすごい面白いですね。あの小銭を数えるとか、僕不定期列車僕読んでないんですまだ。だから小銭を数えるとか面白くて、でそういう番組からオファー来たから、すぐ、ああ、そしたら よく読んでてくれてて、あの稲垣吾郎も小島恵子も、でそれその後に本当偶然なんですけど、そのフジテレビでフジテレビからのっていう番組で僕を9時間密着したんだ。まあ10分前になってもいいかなって言うんですけど、最後はルマタンで閉めたんです
よ。そうなんです。
隣に青木さんの3階
そうですよ、いますね。
無理やり呼んだんです
けど、監督は
あ、トラブルラムの話もしてこの間中野の本屋さんに行ったらですね、
はい、
トラブルナウが置いてあって、
はいはい、
でちゃんとこの本屋さん の, あの一応売り文句みたいなエコメンタが置いてあったんですけど、あの編集長のこの苦労によって私たちはナックルズが読めるんですみたいなことが書いてあったんです
けど、すげーありがたい本屋さんの嬉しいですね。中野のブロードウェイですか、ね、
ブロードウェイ の, あの、3階かな。
あ、はいはいはい、あ分かった、はい、
これ久々に見えたら喜ぶな
それ多分行ったことあるような気がしますね。僕あの出店前って行ったことないんですけど、初めてあれで
会員会とか
やりましたよ。あのロフトプラスワンで吉田剛っていうライターと一緒に、僕と、ああ吉田剛ってあの僕とで、あのテレビ東京のゴッドタンって番組出てるんで、まあ、ゲイスラニュースっていうコーナーでゲイスラコンビで出て、でそこで本を売って、もう50冊持ってたら50冊でも売れちゃったんで、そこでサインしてたと思うんですけど、
それを今度やる。
まあでも
追悼記念みたいな、
なんとかな、今本が俺の味なんで、その点ではまあ良かったです
。全然皆さんほどではないかもしれない
けど、今どのくらい
分かんなかった
これ、だから初版4000なんで、
分かんないですよね。
で、1500部増刷ですから、
大御所
は、はい、で午後のうちの700店舗ぐらいからもすでにあの発注が来てるんで、はい、じゃあ剥げるかなっていうことでこう増刷したんですけど、まあ難しいですね今はね。
もう調子いいですよね。
まあ良かったですわ本当に。
映画が終わったことがすごい感動しますね。
あそこに入れてくるのはやっぱりあの文化人の広さっていうのは本当に笑っちゃうんですけどね。
うん、うん、文化人って言ってたあの帯ですか。文化人文化人
の文化人あのいろいろいろんなトラブルがあるじゃないですか。
あ、
政治家とのトラブルもあるし、ヤクザのトラブルもあるし、
文化人
がね、文化人とのトラブルが面白かったなと思うんですけど、
ね、もうね、うん、もうちょっと貸したかったんですけどなんか長くても決めるさ、ね、まあ、本田勝一さんとか タコアチオさんとか、タコアチオさんはむしろ僕はあの万歳しちゃったんですけど、藤井良樹さんとか中村レキさんとかも今でも多分顔見たら多分殴りますよ。
いろいろあるわけですね。
ただあれなんかこうあれまあ
久保さんはどこ向かってるんですか。その最終的に5年後に何してる
の、はい、僕ね、あのどこかとも帰る、でも一度僕は、ね、業界から消されてもいいと思ってるんで、あのもしなんかの、はい、ここにこう講義が来たら、こっちもいいですよ。じゃあ僕はあのいや会社辞めますと、ね、この業界辞めますと、それからじゃああなたもそれ辞めてくださいと差し違える覚悟はありますか。一人一人のね、人生奪っといて、それで十分でしょっていう、それはだったら別に向こうも文句言わないでしょ。ずっとダークサイジャパンの頃からありますよ。
うん、他のあ、それもツイッター情報だったんですけど、その
もう行っちゃうんだ、
イケイケなのはどこで使われたんだろうってすごい不思議だったんですよ、その頃が。だけど見たらラグビー部出身なんですよ、
はいはい、中学高校とラグビー
なんですよね、はい、だからもうぶん殴られるとかそういう部分の恐ろしさっていうのは、
そうなんです、あの本当にね、中学の時ね、今でもね170の73だから、ラグビーとしても普通なんですけど、当時はね168センチ65キロでちっちゃかったんですよ。でタックに行くのが怖くて、だって180センチの100キロになってタックを打つって怖いんですよ。でも行かないともうバカにされるっちがいけ、なんつうかな、ラグビー部のやつはちょっとバカにされちゃうんで
選手の中では小柄ですよね。
小柄ですよ、だからもう思いっきり足首にタックル行くしかないんですよね。
いや、そこで多分その根性とかその心の太さができたのかな。
やっぱり体育会系の方が強いのかな。
いやでもしかもラグビーですからね、ただの体育会系じゃないですからね。
格闘技ですもんね、ラグビーはね。
格闘技ですね、あれは。
だからもう頭かち割られても、まあ、それぐらいかっていうような部分があるじゃないですか。まあもちろん刺されたら当然ですけど、
まあそうつってもあとだから今僕あの総合格闘技やってますけど、
まあ、
総合格闘技の人でもあのキックとかやってる人でもやっぱりむしろラグビーの方が怖いって言いますよね。だって総合のあのボクシングの場合あのあボクシングキックボクシングの場合あの体重が同じじゃないですか。ラグビーって
今日そうですね、
65キロのやつが100キロのやつが掴むのか受けないっていうのは、
格闘技ジムどこでしたぐらい
あのブルドッグジム、池袋ブルドッグジムって言うんですけど、まあ一番でかいのは180、120キロのディープメガドン級チャンピオンの川口祐介っていう、まあ、彼と仲いいんですけど、120キロの
怖いな、
40代
なるほど、
まあ、亀井さんも
ボクシングやってるんですか。
いやいや、もう
昔の話です、お料理屋のママみたいな、
ママみたいな
ボクサーです。
美味しいものあげますよ。
あ、
はい、ジャック、
はい、亀井さん、あのね、
だから、なんかだけに関してきたの
10年ぐらい前ですね、これ来てくると、もうこう、三泊になって
ならないよ。で、
強くこう喧嘩するんです
捨てないって
怖いんです。僕すぐ逃げる。
誰と喧嘩したんですか。
やっぱそういうちょっとよくティック腹の座ったところがないと、やっぱりちょっとね、その役だろ親分とかと話するのもやっぱ戻っちゃうじゃないですか。単純にただ普通になんか何もなしにライターをやってますとかって言ったところで、おいこらって言われたらやっぱりビビっちゃうじゃないですか。
亀井さんあのちゃんとね、そのヤクザのその親分級インタビューしてるわけですけど、ちゃんとした付き合いしてるってこと
です。そうですね、
ちゃんとしたつけて、ちゃんとした文章を書いてるってことなんで、
自転車運べないから、ね、
同じの、
はい、同じので、は
い、言うんだわこれは。今から行ったからもう待ち構えて
一緒にトイレ行ってください。
待ち受けになってます。
亀井さんとかって、はい、その出版社入って、はい、
出版社は入ってはないんですが、いずれも契約で週刊誌を渡り歩いてたっていう感じだった。
なるほど、なるほど。そのなんかその何でもない時に、その若い時に、はい、なんかこう影響された人とかっていうか、なんかこうなりたいみたいな、その憧れの人みたいなのいたんですか。
憧れですか。
憧れ、なんかこんな大人になりたいみたいな。
あ、
瞬間ですけどね、すごい瞬間。
最初ね、 あの文章教室に通ったんですよ、あの昔ですけど、その時にあの丸山邦夫さんっていう、あの
知ってる、
丸山正夫の弟さんなんですけど、で丸山正夫って東大教授でいますよね、でそれが長男なんで、次男が丸山哲夫って NHK で、三男坊で一人だけ出来が悪かったのが、あの丸山邦夫さんっていう、まあ、それは自分でおっしゃってるんですけどね、でフリージャーナリストなんですよ、で、まあ、その先生が、まあ、の夜中でもサングラスかけてるような、だから岡留さんがあの夜中にサングラスかけてるのは、丸山邦夫さんの影響だっていう、言ってたことは確かあったと思うんですけど、
それも高校生ぐらいの時からそういう感じだったんですか、なんかそういう人に憧れるような、
いや、それ高校生じゃないですよ、僕、
そういう、あ、そうなんですか、
高校生の時じゃないですよ、
高校生の時じゃない
です、それはね、21ぐらい
の時、21歳の時にもうそういう人に、
大学とか行きながら行ったんです、いや、僕は大学行ってないんだから、
いや、俺は全然大丈夫、
いや、なおさら、あれですね、なんかその、住所を帰ってきたっていうところが、認められて、いろいろ契約を、
いや、そんなこともないんですけどね、
あの子は何だ、
普通、でもやっぱ多いのは、その編集部入って、みたいな、ね、大学に編集部入って、
まあ、そうですよね、だから、
そういう意味でちょっとアウトローですね。
トロとは言わないけれども、でも、まあ、ちょっとまっすぐは来てないですね、あのやっぱり大学出て出版社入ってとか、大学出て新聞社入って、その後国に行ってっていう感じのではちょっとないんで、そこを屈折してるかもしれないんですけど。
ウーロンちゃん、ウーロンちゃんの
この例えば親分さんとかをインタビューするときに、そのされる側はやっぱり自分のことを書いてくれるっていうのは嬉しい、そういう感じで話をしてくれるのか、
どうなんて、僕は僕の関心の範囲の中で、お話をあの伺うという感じなんですね。だから、まあ、その刑務所の中でどういうことが行われてきたとか、なぜその冤罪に、ま、あの問われてしまったのかとか、そういうことを、まあ、あのだからあのそれは誰に対しても一緒なんですよ、あの一般の市民の冤罪の人もそうですし、それがあのヤクザの役目であってもいいだし、そこで別にあの僕はあんまりほとんど変えてないつもりなんですけどね、
1週間以内で仕上げなくて、
1週間以内
で浜田さんにだってちゃんとこう
何
同じようなスタンスが
編集
右左とかになって
くるんですか、右左も、関心も
それはもうできなくて、
女性の人も
本
当はこれ激映画にしたら、もちろんね、それなりの地位のある方ですから、敬意を持って今しますけど、
ちょっと話しやすそうですよね、亀井さんには。
どうなんでしょう、
人は話しやすいと思いますよ、
楽しい、
関係もありそうでも
ないし、一週間
で、なんか本人を見ましたよ、誠実のあれ
が
出てきますよね、
人が見つけそうだし、
なんか裏表がないと、たまになんか人間って出てこいじゃないですか、ね、裏表みたいな、なんだろうね、みたいな、あれはこの容赦だけの人
だらこいね、
だらこいね、
そういう人が多くなりがちですけどね、親分さんにいらっしゃらなくて、
まあ、そもそもと思ってね、
さっきで、我々の良
い
所から
入れ、いや、良い所から僕は入れますよ、
すごい今日、尽くしてほしいの、
でもそれがでも、敬意を上手ってことですもんね、
そうですね、やはり、
敬意を、人にいっぱいあったんだよね、
相手に戻って、話を聞
いっぱいあって、編集とかだった
んだよね。もうやっぱり、
常に行った方がいいですね、
本当に、ヤクザの親分じゃなかったら、やっぱりちょっと大企業の幹部になってるような人かなみたいな、
編集官
の感じの時ありますね、
具体的なプランも、
やっぱがっつりかかるけど、毎日毎日
あんまりやっぱ、ブレない
ね、ブレないですね、
ブレない。そこ言ってることがあんまブレないっていう。
ああ、やっぱり筋に立ててお話ししてくれることが多いですよね。それとやっぱりすごく話し気ですよね。本当にびっくりするぐらい。
本当ですね。中に入ってると相当勉強しますよ。
素材が。結構ね、40時間
くらい。やっぱり中で
普通に美味しい
本を読むの
と、ね、
人とどう付き合うかがすごい重要だと。そうですね。
美味しいっす。
美味しい。
本当本当。
セクションアンダーワールドはどんなデータ書いて
るの？ちっちゃかった。いやもうだからあのですよ。
え？99年くらいの。
見たい人がいるかもしれない。ライトラリーの。
だから3年前。
ちゃんとね、歌舞伎町の住民の皆さんで。いや、まあ関東は要するに
結構はね、小学校で。
事件だと思う。ここに自殺しようとしている女性が、ね、いらっしゃるわけですね。
これあれ女九州ラーメンじゃない
ですか。そう、すぐそばなんですね。
山ちゃんも
ですと思えば、
そうですよ、
ね、色で
照ら
させる男が
9年
これどうですか。
これ連続写真なんです。こうって と思えば名物ストアリション写真ですね。
どうやって撮ってるの？
そうそうそう。あれの時ですよね。
まあパンツも私のものよく寝てるんで、その名物、歌舞伎町名物
朝方がいいって書いてありますね。
朝方が、だって皆さん朝方。
2001年。
で、せっかくの駒劇場を通してどうすんの？まあ駒劇場あったけど、
2001年ですよね。
どうなったのっていう話。死んだ街になりつつあるんで。
手伝ってましたね。ダメ。
まあその歌舞伎町の現状を十何年ぶりぐらいに本出したっていう感じですよね。
いや、1日2万ぐらい
はし
よう。平口さん、ひろみさんのね、漫画の他の平口さんの
ブロス
で歌舞伎町でもなかなかね、
ブロス度合いによる。
もちろんアナーキーな人なんですけどね。
何する
の？あとはまあ、
編集だけど。何にもできてないと。
名声ビル、42人、消費ビル火災事件とかね、そういう事件もやってますけど。で今は今の歌舞伎町のね一番の主
役でもやることは決まってるんだよ。これから考える。
あれ？カジノじゃなくて、ゲームじゃなくて。
これはすごいな。
ネット。
ああどうぞ。
ネットなんだっけ？ネットっぽいから。ネットっぽい。ですね。
ネット
で可能でしょでも。
ネットバックス。
ね、そうそうそう。それはもちろんヤクザは分からないですけど、これロータリーの人ってこんなの随分長かったんです
か？
ロータリーのね、ここからすぐそばのロータリーという店がありまして、それは風林会館の、
素材は見た
いやいや、ウェルもう5代が有名な店、
なんてい
う、はい、2階が3階なんですけど、
あれ2階は駐車場で3階は
その短い期間でこれを作るべきかっていうのはすごい練ってる。
その
新しいロータリーの方はこの人も70歳なんですけど、
青写真を
6回です
ね。はい、ああ、ごめんなさい、6回そうね。はい、これまあ
これ何やろ、キャバレーですか？
キャバクラ、まあフィリピン人、日本人といる人で、もう70歳の人なんですけど、ロータリーの、まあ、オーナーですね。
僕らよく5階でイベントやるんですよ。
あ、そうなんですか。
で
も普段もいっぱいから問題なん
です。これひなこさんの記事なん
ですね。そうですね。で、写真はカバリー1個です。
決してね、だから
カバリー1個らしい写真っていうかね。
でも今週中だよ。
これなんかあれですよ、フリーファーマーと確かめがちょうど並んでるという。
まあ多めに見ても7月ですよ。
この吉田さんっていうね、そのロータリーのオーナーのインタビューを聞くと、歌舞伎町の30年代から今までの歌舞伎町は分かってくるというところがありますけどね。
割とこう生き字引的な人
ですね。はい、そうですね。しかもそのインタビューしたのが日名子明というね、
そうですね、
ルポライターなんで、味のある文章になっていると思います。
彼女を撮るのを見たということで、歌舞伎町アンダーワールド、
そうですね、
ボリューム2。6月27日発売なんですけど、
そうですね。
ボリューム2というのはダークサイドジャパンの、
ダークサイドジャパンボリューム2で、全体は6本です。今回は歌舞伎町ですね。はい、
第3弾は歌舞伎
町。湘南大です。
だから、一応だから、 新宿やって、六本木やって、次はまあ渋谷か池袋になりますよね。でもね、まあ、あるいはもう国越えて、まあ、中国とかやろうか。またジャパンじゃなく
て、ジャパンじゃな
くて、どうしよう
か。
ダンサージャパンスペシャルにしようかなと思うんです。また別に本当だったら僕あの新書ですよ。トラブルなのがまあまあまあ言ったんで、本当は新書やりたいんですよ。単行本も。
そういう感じなんだ。
今僕ちょっとナックルの編集長が上がったので、単行本やりたいんですか。単行本とかもこれもそうなんですけど。
いやなんか
やっとかないとなっていうのは。
なんか方法ないかなって。ちょっとダークサイドジャパンとか昔のダークサイドジャパンとかの。
違う違う。
これはみたいな。雑誌も出さない。
もし昔のダークサイドジャパンやらせてくれたらやりますよ。
うん。でもねやっぱりせっかく吉田さんね。やってほしいですね、
うん、昔のダークサイドジャパン、まあ、これはねジャパンはカタカナですけど、昔のダークサイドジャパンってのは
ね、
JPN だったんですけど、それが、まあ、2年ぐらい続いたんですけど、まあ、ちなみに1号ね、あの某人、ある人を表紙にしたら、あの営業からクレームが来て1号飛んじゃったって
話して、それ誰
女の人で変わるでしょ。
いや、ここの
全然
主ですよ。
最初から始めちゃってんだね。
あの元、いや、今言ったら作家の、
はいはいはい、
まずライターっていう職業です
が、モテるのかどうなのかっていう。いやもうそれ自信持っていますけど、全く知らませんが、
本当に弟が好きなんですよ。どういう感じなんですか。
恋愛事情、
恋愛事情、まだまだいっぱい
引き出し
がないですけど、
岡田
さん結婚して
る
んですか。
バツイチで今同棲します。
そう面白いね。
いや、やっぱり編集者の方がモテるんじゃないかなと思ったけど。
なんでですか。
なんで
それは、その差は何だ。
それはでも、やっぱりライターなんてろくなもんじゃないと思われるんじゃないですかね。
でも何でもゴールデン街ではモテるんです
か。いや、俺モテた覚えない。
そうですか。ゴールデン街でなんかこう言い寄られてホテルまで行ったみたいな、その浮遊伝みたいなないんですか。
それはあのそういう人いますよ。ね、
最近井上がね、あ、
それはすぐいますよ。
いますよね、うん、変態女いっぱいいますもんね。
ゴールデン街いっぱいいるんじゃないですか、ね、
いっぱいいますよ。
取材対象の女性とこう仲良くなったことはないですか。
私はないですね。
10月6日から。
あ、そうなんですね。
だって割と心を開いて話してるわけで、なかなかそういう。
いやでもやっぱそこはやっぱ違いますよね。
なんかあそこみたいな。
やっぱり若い子たちはどうやってなったのかと、モテるのかっていうのはちょっと重要かな。バンドやろうぜじゃないけど。
いや、あの、じゃあ
どんだけモテるのかな。
その知り合いのそういう同業者の
国際です。
そのいやらしい話みたいな、
それ はちょっとね、人気上言えないですね。
いい
ね、
そうですか。
勝った
ほうがいい
ですかね。
あ、じゃあ取材に行った一番エロい話ちょっと教えてください。
どうか面白い、面白い。
石田さん結構行ってるじゃないですか。
あれ僕ですか。
なんかなんだっけ、
取材に行った
エロい話かね。
まあ金払っててもいいんで、これエロかったとかっていうのがある
んですか。要は自分の中で
気になるよね。
アクションカメラの時は松田グレイさんと全国行ってたから。
あ、そう、風俗周り、
うん、そうですね。
それ
から
チャンスカメラっていい雑誌でしたよね。
うん、よかったですね。
本当すげえ。
なんで回せねえんだお前みたいなこと言われるか
も。もうナンバーワンでしたね。アクションカメラマジで。
月間の40万部です、うん、でしたからね。
日常的にあるんです
、ね、すごいネタにしてたよ俺は。
日本ではちょっと弊社はアドレナリン中毒
なんだ
もう活性するんですよ。そうなってしまうとか。
いやでも僕もない、取材先ではないと思います
けど、それではしっくりくる地域を知ってください。その風俗
北関東、北関東
がいいです。
北関東暑いですよ。
北関東どの辺
なんで北関東なの。茨城と栃木群馬ずっと車でぐーっと待ってって、なんかこう何、まあ、富士 TBC さんとも行ったし、しかも取材抜きで、なんていうのかな、真っ暗、そこはね、沢町っていうところだから、何県なんだろうな、まあ、栃木なんですよね。で もうどんどんこう車で行ってもここに関東平野なんでここにやばくるじゃないですか、ね、真っ暗なんですよ。うん、いや本当にこれ鈴木さんこんなもんあるんですか、なんかパラダイスだとか言ってて、やると思うよとか言って、あれ発生だとか言ってって言って、まあロールプレイングゲームみたいな感じで、まあ、いや居酒屋行って、いや俺さあこの辺にさすげえ店あるって言うんですよ本当とか言って、まあ、ここに聞いていくわけですね。で結局ね、なんだっけな、藤木さんが言うところの映画のね、あのあれですよ、あの
紹介しようか、
なんだっけな、映画のね、映画のなんとかなんですか、ちょっと忘れたな、映画監督のですね、あの人みたい、あの人みたいです、トゥインピークスを撮ったなんだっけ、あの人
デビッド・
リンチの世界ですよ。石原君さ、デビッド・リンチの世界パッて行くと、真っ暗の中でパッて行くと、横にパチンカがいっぱいダーって出てきて、マクドナルドとか出てきて、何このなんかいかがしいところとか、バーって行って、ちょっと行くと、ポツンと上がりがあるんですよ。ここかなって入っていくと、そこで結構四季肉林みたいな感じだったんで。あ、電車も通んないところですよね。地元の人たちが、まあ、おっぱいバウなんです。おっぱいバウなんですけどね。それダークサイドジャパンっていう一号で思いっきり、こう、レポートしてるんですけど、北関東暑いなと思いましたね。
南ダメですか、南は。
南はね、
いい思いないですか。
いや、南はありますよ。それ、全部、バコロ立ち会ってて、松田クリスさんの熟女の旅っていう写真、全部、僕、長田って名前でバコロ立ち会ってますよね。おさだって名前なのに、おさだって名前、おさだくんおさだかって全部どこさだって。南はでもね、行ったのは、
でも南は結構有名じゃないですか。例えば千葉の境町とか、川村
さんで、あ、関東ですか。
いや、俺は福岡とか、西の方、
暑いかどうかわかんないですけど、青線跡って、まあ、ゴールデンもそうじゃないですか、青線跡じゃないですか。で、青線跡って、白に出てないんですよ、非合法だから。赤線跡は白に出てるんですね、ブロガーに行くと。で、青線跡を巡ってる、その、ハニー白駒さんっていうライターさんがいて、まあ、木村さんなんですけど、木村さんで、まあ、ダークサイドジャパンに原稿屋でもそうですけど、福岡なんかで、それをね、ふって入ったらね、全部長屋なんですって。でも、
電車が混みやすい。
あ、混んできるのは、一人か二人立ってるんですって。あ、木村さんは、ハニーさんは、ピンと来て、あ、ここそうかなって言って、で、もう入ってたんですよ。そしたら、あ、それダークサイドジャパンでも書いてもらったんですけど、やっぱそうで、で、コンビキのババアについてったら、その、本当にもうね、何、6畳に、土間みたいなとこに、なんかおばさんがいいんだと、はい、こたつ入った。この人がなみたいな、この人だった。で、みたいな感じになったんですけど、で、はいはいはい、よく来たねみたいな感じで、で、もう、白子さん、木村さんもやんなきゃいけないから、で、もう、そのおばさんが、もう、ああ、もう寒いよね、今日はね、とか言いながら、土間で、シャワーもないから、ちょっと来てましたんですけど、いきなりここに、全部下殺して、股間だけ洗い出したんです。はいはい、気になったよとか言って、布団に引いて、はいはいっつって、まあ、木村さんを頑張ってやったんですよね。で、そんなとこあるんですかって。そうそうそう。青線跡って大体赤線のそばに青線跡があるんですよね。あ、まあ、これは新宿2丁目が赤線跡だったし、そのそばにゴールデンがあるんですけど、で青線跡っていうのは知らない、なかなか難しくてですね、あの木村さんの記事は非常に貴重だなと思いましたよね。僕はそういうのはないですね。そこまでのないですね。
自転車出しなんかのあれで、
あれはすごいよく、木村さんすごいなと思って、まあ、その時上野文庫っていうのがありまして、うん、上野文庫にいっぱいそういう本があったんで、もう今なくなっちゃったんですよね。
だからその状
況なかなかね、貴重な資料がなくなっちゃったんですよね。
平口さんも面白いです
ね。平口さん平口さんもすごいですね。なんだかな、ダークサイドジャパン、それもダークサイドジャパンなんですけど、うん、ダークサイドジャパンで、僕は勝手に、ね、風俗最終伝説っていうタイトル作ったんですよ。で、1回か2回した後に、矢口さんが思い詰めた顔で、 者さん。もうだその時ね50で今60ですけど、10年目だから50なんですよ。私は決めました。佐田さんがせっかく風俗最終伝説ってタイトルつけてから、私はもう自分よりも年上の女性とやることにしますとか言いまして、いいんですかとか言って、
いや話はしましたよ。
過去を決めました。確か基本的にあの若い人の方が好きなんですけど、いや、いいんですかって言って、初めに子に、じゃあお願いします、僕も非常なんで、じゃあ、産業、あの、有刊広告の、有刊の産業記事みたいな、なんか、これいいじゃないですか、この塾長の、なんと、塾長なんとかなんとか、そこいいじゃないですか。
もう、切るだけ。
平野さん、すぐ嫌がなことして、とかして、とか、でもやるって言って、俺にやってくださいね。しかも絶対年、一番、年食った人ですよ。
産業広告のやつ面白かったです
ね。面白かったで、かけて、で、まあ、素顔なんですけど、本で、で、そこで、なんとかなんとかクラブですみたいなね、あの人ね、偽名をなんとかって使うんですけど、あ、偽名使わない人なんですよ、ザギーンです。
辛い思い出もあったけど、
一番年上の人、
大事を
お願いします。で、僕はそれは、やっぱ素顔までは、自分の車でね、迎えに、あの子にこう、行って、で、駐車場に止めて待ってたんですよ、ね。ただ今はもう、で、平野さんこうにちょっと疲れ果てた顔して、ホテルから出てきて、どうでしたって。いやー、参りました。私の母親ぐらいでした。70いくつの人でしたか。でも平野さん、どうしたんですか、さすがに、さすがにですね、最後まではできませんでしたみたいな。めちゃめちゃ顔回ってんな、この人は。
いや、そう思うん
だよ。いい人ですよ。
それをさ、なんかあんまりやんないよね。
そういうことね。
だから、
その時代から
、
フィクションね、あれとしても入れちゃって、でその前にほら、
まあ、今回書いてもらいましたけどね、
は
い、
面白きゃ、どんなむちゃくちゃなところでも来られていいんだって言って、
やっぱり
ね、
やっぱりね、
意味合いとしては、
僕も一回、
今エロ話してます
よ、エロ話、エロ話今ね、ちょっとね、歌舞伎町の話してて、
ね、ありますよね、
なんだろう、その映画のね、映画化するならみたいな、そういうのを僕ら映画作ってるんで、ちょっとなんか映画化するならっていうのが何かありますか、そういうネタ
と
か、
もちろん
もちろん、
ああ聞きたい、
そういうのね、やっぱりそのちゃんとそこそこリアリティがあり、出力ものがなんかモチーフになってとか、そういうのがあると、
なるほどね、
燃える
モデルにしてね、
なんかモデルがあってね、
映画とかなんだかんだいろいろあるけど、あのその地方のドン・キホーテとかに暇で退屈してるような若者って絶対欲しがってると思うんですよ、こういう情報を、こういうドラマとかっていうのを。
歌舞伎町縛りですか。
あ、いや、
いや、まあ今回に限ってはそういうテーマでいいんだ
よ、この辺はね、なんかね、あったら来たよね。
いやいや、やっぱりこうアウトローとかそういうハードボイルドじゃないけど、なんかそういう70年代ああいうのとかをやっぱり僕ら好きなんで、やっぱりそこをこう踏まえつつのっていうなんか映画のね、やっぱネタみたいなのなんか、
まあ一つにはまあベタですけど、マネコフさんですよね。マネコフさん、
一人狙ったの、
まあ亡くなっちゃった、
ダメでしょ、
なんもう亡くなっちゃったから、まあ誰かモデルにしてマネコフさん、まあ80近くまでやってるんじゃないですかね。まああの流しみたいですよね。あれはね、誰でもやってない
あれみたいな、なんとかマリーみたいな、
あ、横浜のあ、そうそうそう、風情としてはそういう感じになるでしょうね、うん、まあ、あの横浜メリーさんは、
横浜メリーだ、
うん、横浜メリーさんはあの監督の若い人は中村君でしたっけ、
あれを見ちゃった、
あれを見ちゃった後はね、
あのそこそこヒットというかその話題になったんですけど、マレンコさんを映画にしたのはないですね、
映画になっちゃうかもね、
確かにないと思う、このくらいの覚悟を、
中島のギターでもいないんで、あ、まあ、いるんだけど、なったね、あんまり、ま、若い人多いんですよね、今ね。
そうですね。
この間これ、
やっぱり一人商店やってるのが面白いんでしょうね。これがいい。そうでしょうね。だから横浜メリーさんなんか
ね、そうです。
横浜メリー。
結構最攻めじゃないですか。
あとはその、その、ま
あ、多分、まあ、ジャンキーとかね、あの辺は映画出してますけど、
あれじゃないですか。その、マレンコさんとかって、結構その、 なんていうかこう人間に焦点当ててる感じじゃないですか。そのまあね、生きるわびさびみたいなところだったりするじゃないですか。ちょっと上級者だと思うんですよ。
あ、なるほど、
うん、あの僕は確かに興味ありますけど、あのもっとこうなんていうんですかね、あの血生臭いというか、あの70年代に仁義なき戦いをみんな熱狂したような感覚のなんかネタというか、
なんかその空気をそのままナイフしたみたいなこと。
ナイフでもなくなんかあのしょぼいやつやっても一緒なんですかね。
あ、でもそれでは別個で。
しょぼいやつはいるんだよな。
その時はち
ょっと。しょぼいやつ？
いや、90年代とか80年代ですよ。80年代だったらあれか。いわゆる少年ヤクザがいた時代ですから。